続いて聖書朗読です。本日の聖書の箇所はマルコの福音書1章9節から15節です。では司会者の方で拝読いたします。その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて、御霊が鳩のようにご自分に降ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいて、サタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが支えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。聖書箇所は以上です。それでは松本先生に人類救済計画64、悔い改めて福音を信じなさいと題してメッセージをお願いいたします。
改めまして皆さんこんにちは。そしてライブ配信でこの礼拝に参加してくださっている皆さん、ようこそおいでくださいました。2021年最後の日曜礼拝となりました。今年も最後まで私たちの信仰が守られて歩んでくることができたこと、なんと嬉しいことでしょうか。神様に感謝の心を持ちながらこの礼拝を捧げていきたいと思います。人類救済計画も新約聖書に入りました。先週はイエス様の幼少期から少年時代、特に12歳の時のことについて学びましたね。そして今日はその後となるんですが、今 CS の礼拝メッセージをお聞きいただいたので、この子供時代の復習を今日はすることができました。今日は一挙におよそ30歳、まあ、ルカの3章23節にそういう表記がありますが、およそ30歳のところから始めたいと思います。そこからイエス様のいわゆる公生涯、公の生涯というものが始まるんですね。12歳から30歳頃までどのような歩みをしていたのか分かりませんが、まあ、12歳まではヨセフが生きていたけども、その後ヨセフが死に、イエス様は一家の大黒柱として大工をしながら生計を立て、お母さんと弟や妹を養うという生活をしていたのでしょう。しかしおよそ30歳の時にいよいよメシアとしての公の働きを始める、そのようにイエス様は導きを受け取られたのでしょうね。マルコの1章9節、その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。この公生涯が始まるという一つの境目となるのがイエス・キリストのバプテスマであります。ナザレからヨルダン川、地図で確認したいと思いますが、ナザレというのはここですね。ヨルダン川っていうのはこの川なんですが、おそらくエリコの近くのヨルダン川でバプテスマのヨハネがバプテスマを授けていた、そこに行ったのだと思います。イエス様とバプテスマのヨハネ、最初に出会った場面覚えてますか？それはエリサベツが妊娠6ヶ月だった時に、天使ガブリエルがナザレのマリアのところに来て受胎告知をして、マリアがこのエルサレムのすぐ近くのエンカレムっていうところに住んでいるエリサベツを訪問した時、つまりあの時点でエリサベツは、まあ、最低妊娠6ヶ月、そしてマリアのお腹にはまあ、解任したばかりの胎児のイエス様がいたんですが、エリサベツさーんっていう声が聞こえたら、エリサベツが反応する前にエリサベツのお腹の中にいるバプテスマのヨハネが嬉しくて踊って、それでエリサベツは話を聞く前に、あ、 このマリアさんのお腹の中にやがて私の子供が道を整えるメシアがいるんだということが分かったということについて以前私たちは学びました。あの時胎児同士の出会いだったのですが、あれ以来イエス様とバプテスマのヨハネっていとこなんですが、出会ってたんでしょうかね。この辺についても聖書は何にも語ってません。かたやナザレで育ち、かたやエルサレムの近くに住んでいたバプテスマのヨハネですから距離がありますね。でも前回学んだようにイエス様12歳の時にもエルサレムに行ってますから、まあ、せっかくエルサレムに来たんだからいとこに会ってこうかみたいな場面はあったのかもしれません。この辺も想像しかできないんだけれども、とにかくあの胎児同士で出会っていた両者が今このヨルダン川において久しぶりに合流するという場面なんですね。そしてイエス様はこのバプテスマのヨハネからバプテスマを授けてほしいということで言ったんだけども、びっくりしたのはバプテスマのヨハネ、私こそあなたからバプテスマを授けていただくべきではないでしょうか、なぜあなたがバプテスマを受ける必要がありますか、なぜならばバプテスマのヨハネが授けていたバプテスマというのは悔い改めのバプテスマですから、イエス様は一度も罪を犯したことがないのに悔い改めのバプテスマを受ける必要がないわけですが、その辺のところをマルコの福音書は非常に簡単に説明しているんですけども、マタイの3章15節にイエス様の言葉が出てきます。今はそうさせてほしい、このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです、そこでヨハネは言われた通りにしたと書かれています。イエス様がこのようにして正しいことをすべて実現することは私たちにふさわしいんだというふうにおっしゃってバプテスマを受けてくださったのですから、私たちイエス・キリストを信じた者たちはバプテスマを受けるべきだということがわかりますね。念のために申し上げておきますが、バプテスマを受けることによって救われるのではありません。この順番を間違えてはいけません。イエス様を信じて救われたからバプテスマを受けるのです。私はイエス・キリストを信じて救われたものですということを公に表明するもの、それが洗礼ですね。言ってみれば結婚した2人が私たちは夫婦ですっていうことを公に表すために結婚披露宴をするようなものです。ですからバプテスマによって救われるのではない、救われた者がこれから私はキリストに従っていきます、キリストの弟子となりますというその第一歩として受けるのがバプテスマであります。イエス様がバプテスマを受けてヨルダン川から出てきました。すると天が裂けて御霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になったと書かれています。聖霊がイエス様の上に下られた、聖霊は神ですね。そして11節を見ると、すると天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。誰の声ですか？父なる神の声です。時々誤解している人がいて、神様が人となって来られたのがイエス様だから、イエス様がこの地上にいる間天国は空き家になってましたと思っている人がいるようですが、そうではない。天には父なる神様がいる。そしてバプテスマを受けたイエス様の上に聖霊が下られた、ここに三位一体の神が登場しているということがわかります。さあこれをもってイエス様の交渉外が始まるんだけども、ちょっと待って、交渉外が始まる前に一つやっておかなければならないことがありますというのが12節。それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。この荒野でサタンの試みを受けるんですね。荒野に追いやったのは悪霊ではありません、聖霊なんです。どうして聖霊がイエス様をサタンの試みに合わせる場所へと追いやったのか、なぜならばどうしても通らなければならないテストだったからですね。 先週も申し上げましたけれども、現在を持たないで生きていたことのある人っていうのは、今まで生きてきた人類の中で3人しかいない。1人はアダム、1人はエヴァ、1人はイエス様。ところがアダムとエヴァは途中で罪を犯してしまいましたと。現在を持たないで生まれて最後まで罪を犯さないで通した方は人類歴史上イエス様しかいないという話でしたけれども、もう一つ、アダムは神の子と呼ばれていました。その神の子アダムが失敗したことをイエス様は成功させてくださったのだけれど、旧約聖書の中でもう一人というか、もう一人物、神の子と呼ばれている存在があるんです。それはイスラエルなんですね。イスラエルは我が子と神様はおっしゃってます。その神の子と言われたイスラエルがアラノで失敗したんです。特にカデシュバルネアにおいて失敗しました。あれほど神様の御業を見せていただいたにもかかわらず、彼らは回帰不能点を超えてしまった。じゃあ神の子イエスはどうなんだ。同じような試みを受けてそこで失敗するのか成功するのかということが問われる。つまりこの後、この方はメシアとして活動していくに値する方なのかどうかっていうことが問われたのが、あのアラノにおけるサタンの誘惑でありました。ご存知の通り、その誘惑にイエス様は勝利された。詳しいことはマタイの4章に書かれています。そしてマルコは簡単に書いてますね。イエスは40日間アラノにいてサタンの試みを受けられた。イエスは野の獣とともにおられ、御使いたちが仕えていた。さあこの後です。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。さあいよいよメシアとしての活動を開始するということの時の印となったのは、バプテスマのヨハネが捕らえられるということだったんですね。イエス様の先駆者ヨハネが捕らえられたということが、いよいよ私が登場する場面であるという時の印としてイエス様は受け取りました。バプテスマのヨハネを捕らえたのは誰ですか。あのガリラヤ地方を支配していたヘロデ・アンティパス。ヘロデ・アンティパスが捕らえていて、彼はずっと牢獄に入れておこうと思っていたんだけれども、彼が再婚した相手ヘロデアの悪知恵によってヨハネは首を切られて死ぬということを皆さんご存知であろうと思いますが、約2年間ですね、彼は牢獄にいて、その後首を切られます。なんと悲しい人生かと思うけれども、イエス様のバプテスマのヨハネに対する評価は非常に高い。女が産んだ者の中で最も偉大なのはバプテスマのヨハネだとイエス様はおっしゃってくださいました。ここも簡単に書かれてますね。ガリラヤに行き、ガリラヤのどこ、ガリラヤ地方のどこっていうことが少しわからないので、マタイの記述をお借りしたいと思いますが、マタイ 4-12、 イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれた。ガリラヤのどこ。ナザレだってガリラヤでしょ。じゃあまたナザレに戻ったの。違う、ナザレを離れゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれた。さあナザレに30歳ぐらいまでいましたよ。ヨルダン川でバプテスマを受けましたよ。ガリラヤに戻りましたと言ったけども、ナザレではなくてカペナウムを拠点とされたということであります。これ以降イエス様はその交渉外の拠点をカペナウムにしたんですね。私たちが今日この地図見てナザレとカペナウム何が違うのかなってわからないけれども、当時としてはナザレは寒村中の寒村であります。そこで何かが起きてもニュースにもならないの。同じガリラヤ地方だけども、カペナウムで何かが起きるとそのニュースはエルサレムにまで届くんだ。これはこの後読み進めていくと分かるんですね。というのはカペナウムは交通の要所、もうシリアの方から来た人たちがこのままこっち行ってディアマリスを通ってエジプトに行くっていうルートの上にありますので、このカペナウムを 拠点としてイエス様は活動されるんですね。今カペナウムに行きますと入り口にこう書いてます。カパナウム The Town of Jesus、 イエスの町カペナウム。だからイエス様の3年半続く交渉外のうち 90% はイエス様はここにいた。聖地旅行に行くと必ずこのカペナウムにお連れしますが、皆さんの今立っているところ絶対イエス様の足跡があります。もうこの辺歩けばね、イエス様の足跡がないところはありませんというぐらいに、このカペナウムというのはイエス様の足跡だらけの町なのであります。ここに拠点を移してイエス様の宣教が開始される。開口一番なんておっしゃった。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというのがイエス様の宣教の開始の言葉でありました。私たちは何気なくこの言葉を読み進めてしまうんだけれども、ちょっと待てよとここで立ち止まる人は大したもんです。どこで立ち止まる？福音ってなんだということですね。皆さん福音知ってますよね。特に福音の3要素知ってますよね。福音を信じなさい、それは知ってますよ。イエス様が私の罪を背負って十字架で死に墓に葬られ3日目に復活したことでしょ、知ってますよ、私信じてますよ。ちょっと待って、この段階でイエス様十字架にかかってもいなければ墓にも入っていなければ復活もしてないんです。じゃあこの段階で福音というのは私たちが普段考えている福音とは違うんですね。福音っていうのは嬉しいお知らせです。何が嬉しい？神の国が近づいた。神の国っていう日本語訳がちょっと分かりにくさせている。英語で言うと Kingdom of God、 神の王国なんです。神の王国が近づいた。王国には誰がいるんですか？王がいるんだ。この王が来られたら神の国が実現するんだというのが神の国であります。じゃあ神の国の王、 Kingdom of God の王様は誰ですか？イエス様なんだ。その私がやってきたんだから、もうすぐ神の国、イエス様が、メシアが支配する国は実現しますよ、おめでとうっていうのがこの意味なんです。あと何すれば神の国は実現するの？ユダヤ人たちが、イエス様あなたこそ私たちの王です、あなたこそメシアですって受け入れたら、そこに神の国は実現します、おめでとうございます、もうあと一歩ですね、ということで語られているのが神の国が近づいた、悔い改めて福音を信ぜよということであります。ですからここで言う福音というのはいわゆる福音の3要素ではなくって、私を受け入れたらそこに神の国、メシア的王国が始まりますよっていうのがここでの福音の意味なんです。ですからイエス様はこの後、私こそメシアです、私こそ神の王国の王ですということを実証することを始めたんですね。それを一人でやるよりも複数名でやった方がいいということで、この後イエス様がすぐになさったことが弟子たちを召すということでありました。最初に召されたのがペテロとアンデレ、ヨハネとヤコブという2組の兄弟たちだったんですね。そして1章の21節まで行くと、それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速、マルコの福音書ってね、この早速とかすぐにっていう副詞がめっちゃ多いんです。マタイの福音書はユダヤ人向けに書かれておりますが、マルコの福音書はローマ人向けに書かれている。マタイの福音書にはイエス様の教えが長々と書かれてるんだけども、マルコの福音書でイエス様の教えってそんなに長く書かれてない。なぜかっていうと、ローマ人たちはイエス様が何を教えたかっていうことにあんまり興味がないんです。イエスって何したんだよ、それで早く教えて、何したのっていう感じで、早速とかすぐにとか、こうしてこうしてこうして。だからマルコの福音書は4福音書の中で一番短いんですけれども、早速どうしたの？安息日に街道に入って教えられた。街道というのはシナゴーグですね。神殿はエルサレムにしかないけれども、街道ってのはあちこちにあって、 安息日ごとに集まって礼拝を捧げ聖書を学ぶ、まあユダヤ人にとってはですね、なんていうんだこういうのは、公民館みたいなね、もう皆さんが集まって交流するような場所です。イエス様は安息日にそこに行きました。さあ今カペナウムに行きますと、こういうものが見えます。でこの上がね白いんだけど、ちょっと見えにくくて申し訳ありませんが、この白いところの下がね黒いんです。この黒い石でできている部分っていうのがイエス様時代にあった部分なんですね。その後にしばらくしてから後で建てられたのがこの白い部分だから、まさにこの黒い部分の上にこの聖書に出てくるカペナウムの街道があったんです。ここにイエス様は入っていかれたんです。マルコの福音書を見ると、まず起こった出来事は何かっていうと、そこにイエス様が入っていかれたら、悪霊に疲れている人がいて叫び出したという話がそこに出てくるんですね。面白いですね。この人これまで普通に参加してたんですよ、このシナゴーグの礼拝に。でその時まではね、何ともなかったんです。で誰もその人の中に悪霊が住んでるなんて思わなかったんです。ところがイエス様がその街道に来ると、うわーって叫び出したんです。本物の光がやってくると、闇は共存できないんだなっていうことがわかります。そこでイエス様はその悪霊をその人から追い出してあげた。それを見てカペナウムの人たちはびっくり仰天。人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。なんと権威のある方か。悪霊どもに対して出て行けと一言言えば彼らは皆従う。素晴らしい権威だっていうことがこのカペナウムの街道で起こった。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ周辺の全域至るところに広まったのであります。だから神の国の王であるメシアである、私が来たんですよ、私を受け入れたら神の国は実現しますよということで始まったんだけども、まずは悪霊の追い出しから始まり、そしてこのイエス様こそ素晴らしい権威をお持ちの方だ、この方がメシアなのかもしれないということが、その評判が広がっていった。そして29節に行くと、一行は街道を出るとすぐに、ほらまた出てきたでしょ、すぐに行って多いんですよ。シモンとアンデレの家に入った。シモンというのはシモンペテロですよ。ヤコブとヨハネも一緒であった。街道を出てすぐに入ったっていうことは近いのかな。カペナウムに行きますと、さっき街道のあったところから今撮ってる写真です。これは街道のあったところから撮ってる写真、近いね。何ですかあの UFO みたいな建物は。あれは実はペテロの家の上に建てられた教会なんです。なんであんな形をしているんだっていうのは後で説明をしますけれども、あれがペテロの家なんですよ。その遺跡が出てきたんですね。ということで、わあ、マルコの福音書に書いてある通り、街道から出てきたらすぐにそこに入ったっていうのは本当にその通りだなということなんですが、このペテロの家に入ったイエス様は何をしたかということがその後に書かれているんだけれども、シモンの姑の高熱を瞬時に癒されたということが書かれていますね。ということは、シモンペテロさん、なんだってことが分かりますか？ご結婚されていたんだと。その奥さんのお母さんが同居されていたんだということが分かりますが、その姑さんの熱が癒された。そうするとですね、今度は32節までいくと、夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきたと書かれている。不思議じゃないですか。なんで日中行動しないの？日が沈んで、なんで暗くなってからゾロゾロゾロゾロやってくるんですか？やっぱり日中は仕事が忙しいんですか？違いますよ。答え分かりますか？さっき街道に入ったのは安息日でしたね。安息日というのは金曜の日没から土曜の日没までですね。そして街道からすぐにペテロの家に入った、そして日が沈んだということは土曜の日没になって安息日が終わったから自由に行動することができるようになったということで、もうイエス様の評判はあの辺に広まっていて、この人も助けてあげてください、この人も助けてあげてくださいと言ってペテロの家の前に行列ができたということであります。 このように悪霊の追い出し、病気の癒し、これはすべて私こそメシアですよということを証明するための印として用いられた。特に、まあそれぐらいであればそういうこともあったかなという話ですが、これが出てくると本当にメシアだっていう話になるのが40節の、さてサラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。サラートってなんだ。これは新改訳第1版では雷病と訳され、この訳は不適切だということで第2版では重い皮膚病となり、皮膚だけじゃないぞ、家もサラートにかかるぞということがレビ記の13章から分かり、もうよく分かんないからヘブル語そのまま音訳しようということでサラート患者ということになったわけですが、まあとにかく当時非常に恐れられていた重い皮膚病であったわけですね。これは伝染性ですからうつりますので、これにかかっちゃった人は隔離生活ですね、2週間じゃないですよ、治るまでずっと隔離されなきゃなんない。そして治ったらどうするのっていうと、レビ記の13章14章には治った時の規定まで書かれてる。治ったら祭司に見せろ。つまり祭司がですね、この人はサラートが治りましたということを宣告するための役割も与えられていたんだということがわかるんだけれども、なんとこのレビ記13、14章に祭司に見せろという規定がありながら、この規定がそれから1500年間使われたことは一度もないんです。つまりサラートが癒されたので、私は祭司に見せに行きますと言った人は一人もいないんです。サラートが癒された人の記事は旧約聖書に2人います。1人はユダヤ人、1人は異邦人です。ユダヤ人はモーセのお姉ちゃんのミリアム、異邦人はナーマンというシリアの将軍ですね。ところがミリアムの場合はこのモーセの律法が出来上がる前です。そしてナーマンは異邦人ですから、この祭司に見せろという規定が行われたことはないんです。行われないじゃん、なんで行われないもんわざわざ旧約聖書に書いてんの。そこでユダヤ人は分かった、メシアが来るときっとこのサラート患者を癒してくれるんだ。そしてその時に初めて祭司に見せるというこの言葉が成就するのだということで、このサラート患者を癒せるかどうかということがメシアの奇跡になった。で、彼はね、もうこの目の前にいるイエス様がメシアだというふうに分かっていたから、お心一つで私を清くすることがおできになりますというふうにイエス様に申し上げた。そしてこの後イエス様は私の心だ、清くなれ、手を置いて癒してあげて、あなたを祭司に見せなさい。ついにあの規定が使われる時が来た。だから極めつけなんです、この癒しというのはね。もうこの方はメシアに他ならないということが明らかにされたのですが、そしてその後2章まで行きますと、どっかに行ってらっしゃったイエス様がまた帰ってきました。数日経ってイエスが再びカペナウムに来られると、家におられることが知れ渡った。どっかの家かなぐらいに私たちは思うんだけども、ギリシャ語では定冠詞がついているそうですね。つまりカペナウムで家といえばあの家ですよ、ペテロの家ですよ。このペテロの家がイエス様の拠点となっていたということがわかる。そしてこの後続くストーリーが皆さんよくご存知の、あの中部の人を担いだ4人の人たちが登場する場面なんですね。ここでイエス様がいるということが分かったので、人々がガーッと押し寄せてきてですね、そこにイエス様がいるらしいぞ、この友達を連れて行こうと4人で担いでった人たちが、うわ人だかりだ、イエス様のところに入れない、諦めて帰ろうかと思ったけども、いや屋根に登れ、屋根を壊してそこから吊り下ろしたらイエス様のもとに彼を下ろせるぞというふうに考えた。非常に過激なことをしたわけですが、今私たちは分かります、その屋根とはペテロの家の屋根なんです。だからペテロとしてはね、何やってんだよ人の家、いい加減にすれよって言いたくなるような場面。マルコの福音書ってのはね、 マルコがペテロから聞いて書いている福音書ですから。ところがあの出来事のポイントは屋根剥がしたとかなんとかっていうことよりもですね、あそこに立法学者たちがいたって書いてあることなんです。そこにいたのはただの群衆じゃないの。読み進めてください。そこには立法学者がいた。なんで立法学者がペテロの家の中に入ってんのっていうことなんですが、この立法学者たちはいわゆるメシア調査隊なんです。つまりさっき言いました、ナザレで何かがあってもニュースにもならないけども、カペナウムで何かが起こるとパーッとニュースが広がるんだ。なんかメシアらしい人が現れたぞ。メシアなのかな。よし、メシアであるかどうか調べようということで、メシア調査隊がこのカペナウムに派遣された。そしてペテロの家の中に座っていた。そしてその時に屋根が剥がされて、そこに中部の人が降ろされてきた。さあその時にイエス様なんておっしゃいました。あなたの罪は許されたって言ったの。ここでこのメシア調査隊の立法学者たちは黙っていられなかったんだ。何？あなたの罪は許された？これ誰だけが言うことのできる言葉なんですか？神様しか言えないでしょう。人の罪が許されるなんていうことは神様にしか言えないことを、こいつはよくも言ってるなということで思ったけれども、なんて書いてます。心の中でブツブツつぶやいたと書かれてる。なんで言わないの？メシア調査隊にはですね、段階があるんです。第一段階が観察段階。この時には質問しちゃいけない、観察するだけ。それを持ち帰って、第二段階は審問段階。この時には質問してもいいんです。そしてそれを持ち帰って、最後に第三段階が評価を下す段階なんですね。この時はまだ観察段階だったから心の中で言ったんです。でも心の中で言ってもイエス様には分かるんだ。なぜ心の中でそんなことを言ってるの？ということで、イエス様が私には罪を許す権威があるんだということを示すために何をしたんですか？この人に立って歩けというのと、あなたの罪は許されたというのと、どっちが優しいか、どっちが簡単か。難しい質問ですね、これね。言うだけだったらね、あなたの罪は許されたっていう方が簡単だよね。だって見えないもん。立って歩けって言って歩かなかったら、これは何もできないんじゃないかっていう話になるでしょう。つまりイエス様はそうおっしゃった上で、立って歩きなさいって言ったら、彼は立って歩いたんです。ということは何？イエス様は罪の許しを行う権威を持った方、神の子メシアであるということの証明をしたというのがこの出来事なんですね。そしてそれからしばらくして、2章の14節まで、あ、ごめんなさい、さっきなんであんな UFO の形をしているか後で説明しますと言ったけども、あの UFO の形をしている教会の2階に上がって中を覗き込むとこうやって見えるんです。ガラス越しに。なんでこんな風に見えるようにしてると思います？これ中部の人を担いできた4人の人がこういう感じで下ろしたんだねっていうのが分かるように、ガラス越しで真上から見えるようになっているんですね。下から見るとこんな感じです。決して広くはないんですね。まあ立っても50人ぐらい入ればもういっぱい、立水の余地がないというところだと思うんですが、これがかつてのペテロの家だったという証拠が出てきたということで、このような教会が建てられているんですが、さあこの後イエス様は何をするのか。2章の14節、イエスは道を通りながら、さあまずはカペナウムですよ。カペナウムの道を通りながら、アルパヤの子レビが収税所に座っているのを見て。収税所っていうのは主税人のいるところですね。しかも主税人は主税人でも住民税ではなく、これは通行税ですね。通行税の方がね、よっぽど騙しやすい。そして儲かる。しかも彼は座っているんですよ。後ろに座っている元締めみたいな、なで前の方で立って働いている主税人の元締めですよ。そういう立場だったのがアルパヨの子レビと、マルコの福音書に出てくるけども別名なんですか？マタイの9章にこのことが出てくるけども、マタイの9章ではこの人の名前は何ですか？ マタイですよね。だからマタイの別名がアルパヨの子レビ。だから元主税人のマタイが座っていた。で彼はイエス様の評判を聞いて、私もついていきたいなと思ったけども、私なんかがついていったら主税人が何しに来たって言って追い出されるに決まってると思って、自分の方から言えなかったらびっくり仰天、イエス様の方から来て目と目がバチッとあったら、あ、なんか言われるかなと思ったら、私についてきなさいって言われて、それで彼はですね、立ち上がってイエス様に従ったって言うんですよね。まあ非常に深い深い彼の思いがこの一言の中に凝縮されているような気がするんですけれども、とにかく彼はここでイエス・キリストに従う決心をした。彼も十二使徒の一人になったんですが、あんまり嬉しくて、みんな来いよ、ご馳走するからさ、ご馳走振る舞うからうちに来いよ、え、何があったの、嬉しいことがあってさ、パーティー開くんだよ、来いよ、今日の私の会心披露パーティーのゲストスピーカーはイエス様だよっていうことで、たくさんの人を彼は招いたんですね。これまでガッポガッポと稼いできたお金を伝道のために用いたのであります。でそこで皆さんがおいしいおいしいと言って食べているところに、また誰がいるの、律法学者がいるわけね。で今度はね、喋るんだよ彼は。イエス様の弟子たちに対して、なんであんた方の先生はこんな主税人や罪人と一緒にご飯食べてるんだ、汚れるだろうっていうふうに喋るんだよ。ということは観察段階が終わって審問段階になったんだということですね。で弟子たちに彼らは質問したんだけども、それに対するイエス様の答えが2章17節。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。いい言葉だね。前に聞いた人すいません、私中2の時に最初にこの言葉を読んだ時に、なんてひどい言葉だ、私のような正しい人は招いてくれないのかと思って教会に行かなくなって、3年後高校2年生の時にもう一回この言葉を読んだ時に、僕を招くために来てくれたんだっていうことが分かったという御言葉でありますけれども、この言葉をイエス様は語ってくださった。まあこのあたりからね、イエス様と律法学者のこの対立関係がね、明らかになってきましたね。特にこれだけは譲れないと律法学者たちが思っていたのが何問題ですか。安息日問題です。なぜこんなに待ってもメシアが来ないんだ。彼らの中にこういう言い伝えがあった。もし世界中のユダヤ人がたった一日でもいいから全員安息日をきっちり守ったらメシアは来る。ああ今年も来なかった、誰か破ってるな、というふうに考えていたのが律法学者。だからモーセが書いたこと以上に細かな細かな規定を作ったんですね。安息日には何メーターまで歩いていい、これは900メーターまでいいとかっていうことを彼らはいろいろ作ったんだけれども、イエス様はその彼らが人間が作った加えた規定は破ったんです。だからますます面白くないね。その時の言葉、そして言われた、安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために設けられたのではありません。ですから人の子は安息日にも主です。人の子って誰？イエス様です。あなた方がそんなに大切にしているあの安息日の律法って誰が作ったと思う？私だよ。私がモーセに命じて作ったんだよって。だからこの安息日の規定のその真意を一番よく知ってるのは私だよと。ますます許せんという話になっていくわけですね。さあ先ほど福音を信ぜよと言った福音というのは、私こそ神の国の王です、私を受け入れたら神の国が実現しますというあの福音でしたけれども、このメシア調査隊、観察段階と審問段階を経て福音を信じたのでしょうか。いよいよ評価を下す段階がやってきました。そういう中でこういう出来事があったんですね。イエス様が悪霊に疲れて口が聞けなくなっている人から悪霊を追い出してくれた。当時ユダヤ人の中にはこういうふうで言われていました。悪霊を追い出すことはできる。どうやって追い出す？ その悪霊にお前の名前は何だと聞いて、何々だって答えたら、何々の悪霊出ていけと言って追い出すというのが彼らの悪霊の追い出し方だった。ところが困ったことがあった。それは悪霊に疲れて喋れなくなった人、その人にはお前の名前は何だって言っても答えてくれないから、こういう人からは悪霊を追い出すことができない。もしこういう人から悪霊を追い出すことができるならば、その人こそメシアに違いないって言われていた。そういう中でイエス様が悪霊を追い出した時に、マタイの12章の23節で、群衆は皆驚いていった。もしかするとこの人がダビデの子なのではないだろうか。ダビデの子ってメシアのことだよね。つまりメシアにしかできない奇跡を行ったから、ダビデの子メシアですねって言わないで、なのではないだろうかってちょっと自信なさしげに言うのは、ユダヤ人ってのはラビコンプレックスってのあるんですね。自分でわからないと、ラビに聞かないとわからないという思いがあった。つまり先生どうなんですか、立法学者の先生どうなんですかっていうふうに彼らは聞いたわけですよ。その時の立法学者の答えがこのメシア調査隊の結論となるんですよ。24節、これを聞いたパリサイ人たちは言った。この人が悪霊どもを追い出しているのは、ただ悪霊どもの頭ベルゼブルによることだ。ああ、ここまでやってきてね、彼らはこんなことを言った。つまりこのイエスがすごいことをやってるということは否定することができないんだけども、その力の出どころはどこかというと、神ではなくて悪霊どもの頭ベルゼブルということで、これをベルゼブル論争というんですが、これが正式なメシア調査隊による結論なんです。だからこの言葉はね、ただたまたまね、ねえねえあなたイエスのことどう思う、いやこういうふうに思うよっていう話じゃないの。もう散々調査してしっかりメシアにしかできないという奇跡も全部見た上で、審問もした上で、最後に出した結論がこれなんです。つまりさっきマルコの1章15節で言った福音を彼らは拒絶したんです。その結果ユダヤ人は回帰不能点を超えてしまった。この罪をね、それだけ分かっていながらイエス・キリストを拒絶したという罪をイエス様は許されない罪と呼ばれたわけですね。マタイ 12-32。 その結果ユダヤ人がもしイエス様を受け入れたら、もうそこでメシア的王国は実現していたはずなのに、彼らが拒絶したことによってその実現は大きく先延ばしとなった。その結果イエス様の働きはガラッと変わる。その内容については来週お話ししたいと思っておりますけれども、ということで今日は回帰不能点まで行きました。最後にイエス様が拠点とされたあのベツレヘムについて、カペナウムについて、ごめんなさい、カペナウムについてもう一度考えたいと思うんですがね、マタイ 11-20、 それからイエスはご自分が力ある技を数多く行った町々を責め始められた。彼らが悔い改めなかったからである。ということで、ここから責めた、イエス様がお責めになった町はまずコラジン、次にベツサイダ、この2つの町ですね。この町々においてイエス様は否定しきれないようなメシア的奇跡を数々起こった。その上でこの町はイエス様を拒絶した。それはどれほど大きな罪だろうかということで、その後に登場するのがカペナウム、 11-23、 カペナウム、お前が天に挙げられることがあるだろうか、黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がもしソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。ソドムって覚えてます？創世記19章のあの恐ろしい不道徳な町ですよ。あまりにひどいから神様ご自身が天から硫黄を降らせて一瞬のうちに滅ぼしてしまったあのソドムです。しかしもしイエス様がソドムに行って そこでメシア的奇跡を行ったら、おお、この方こそメシアだと言ってソドムは悔い改めただろう。しかしカペナウムはあれだけの見業をしながらも全部分かった上で、こんなんメシアじゃない、悪霊どもの頭の力によってやってるんだという結論を下した。その罪は重いよと。24節、お前たちに言う、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりも裁きに耐えやすいのだ。なんと恐ろしい言葉でありましょうか。イエス様が拠点としてくださった3年半の交渉外の拠点とし、3年半の交渉外の 90% は過ごされたと言われたあのカペナウム、なんて素晴らしいんだろう、私もカペナウムにいたかったわと思うかもしれないけども、それだけのことを知らされたということはそれだけの責任も負ったということです。つまりあまり知らないで信じられなかったっていうのと、全部知った上で拒絶したというのは、どっちが罪が重いかという話なんですね。先ほども言いました、ペテロの家においてあの中部の人の癒しが行われた、または百人隊長のしもべがイエス様の言葉だけで癒されました、あれもカペナウムです。長地の女の癒しって有名ですね、あれもカペナウムです。街道管理者ヤイロの一人娘が12歳で蘇生したっていうのも有名ですね、あれもカペナウムです。全部これらのことを見聞きした上で拒絶したという罪がなんと大きいか。つまりこの言葉から分かることは、裁きというのは何によって重い軽いが決まるかっていうと、与えられた光の量です。与えられた光が十分にありながら拒絶するのと、わずかにしか光が与えられていないからよく分からなくて拒絶したっていうのでは、全然裁きは変わってくるんだ。今日カペナウムに行きますと、先ほど何枚か写真見ていただきましたが、結局こういう姿なんだ。遺跡ですね。だから出てきますよ、いろいろ。でも誰も住んでないの。イエス様おっしゃった通りでしょ。あなた方は災いだ。本当にこういう状態ですよ。あの頃カペナウムよりもはるかに寒村といったナザレは、今日どうでした？ CS メッセージで見ましたね。大きな町ですよ。つまりイエス様の御業を全部見ながら拒絶するということがどれほど恐ろしいことかということを物語っているのが、このカペナウムの町であります。イエス・キリストを受け入れるかどうかっていうのはどうでもいい話じゃないんです。皆さん、これほど大きな違いをもたらす、そしてこれこそがクリスマスに問われていることだと思います。最後にヨハネの一章を読んで終わりましょう。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。知らなかっただけじゃない、この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民は、ご自分の民はって誰？あの時代のユダヤ人ですよ。全部見たんです、イエス様の御業を。この方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々もいたね、あの時代にユダヤ人の中で。そしてその後世界中にイエス様のことが告げ知らされ、私たちは今この方を受け入れた人々の一員とさせていただいたって、なんて素晴らしいことかと思うんだけども、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この方を拒絶するということはこんなに恐ろしいことです。しかしこの方を受け入れるということはこんなに大きな祝福です。神の子供となる特権が与えられるんだということ、これこそがクリスマスのメッセージではないでしょうか。闇が深まれば深まるほど、ますます光に向かう人々と、いや、ますます闇に向かう人々に、この世界は二極化が進むんだなと思います。あなたはどうしますかということが問われているわけですね。私たちはイエス・キリストを受け入れ、神の子供となる特権をいただいたものであることを確認し、今年を終え、そしていろいろ不安や恐れもあるかもしれないけど、神の子供とされた私たち、この者たちに与えられる祝福を期待しつつ、2022年に入っていこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、イエス様は宣教を開始して神の国は近づいた、福音を信ぜよとおっしゃり、信じることのできる根拠をカペナウムを中心としてイスラエルで全部見せてくださいました。 しかも聖書のことをあまり知らないという人たちではない、聖書を研究しているあの律法学者、宗教指導者たちが、まずは観察段階、次に審問段階を経た上で最終的に下した結論は、この男は悪霊どもの頭の力によってこういうことをしているという結論。それはイスラエルに回帰不能点をもたらし、それから1900年にわたってイスラエルを流浪の民としたあの出来事につながっていきます。この方を分かっている上で拒絶するということがどれほど恐ろしいことか、今日私たちはこのカペナウムの姿を見ただけでも痛感いたします。しかし私たちは、なんとありがたいことでしょうか、あなたの恵みによってこのイエス様こそ私たちに与えられた救い主であるということを受け入れることができましたから感謝いたします。私たちが何かをしたのではない、ただこの方を受け入れたことによって私たちは神の子供となる特権が与えられましたから感謝いたします。私は神の子供であるという正しい自己認識を持ってこの年を終え、そして新しい年を迎えることができるようにお導きください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。